先ほどご紹介に預かりました高知大学で普段はテントウムシの研究をしています泉純喜と言います。今日はノリさんのアシスタント兼盛り上げ役ということで参加させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、高知大学の鈴木のりゆきです。本日はよろしくお願いします。今回はですね、博物館文化講座ということで沖縄にお邪魔しているんですけれども、なんでね、こう純喜と2人で伺っているかというとですね、はい、ポッドキャスト、菊川さんからも説明して紹介していただきましたけれども、すごい進化ラジオというのをですね、2人でかれこれもう2年はやってるんですね。
そうですね、2年半ですか。
はい、でこう生き物のですね、まあ、昆虫とか含めて生き物の進化とか生態についてですね、こう分かりやすくというか、まあ、楽しげにですね、こう2人で掛け合いながらこう説明しているところなんですけども、ポッドキャストっていうのはですね、まあ、インターネットで聞けるラジオ番組のことなんですけど、うん、ポッドキャストを聞いたことがある方っていますか。
お、思った以上にでもいらっしゃるんじゃないです
か。まあ、ちらほらという感じなんですけどね。皆さん最近スマホをお持ちの方が多いかと思いますけど、スマホとかパソコンがあればですね、まあ、インターネットつながっていればですね、無料で聞くことができますんで、iPhone 持ってる方は Apple Podcast とか入ってるかもしれませんし、Spotify で音楽を聞くみたいな若い子いるかもしれませんが、ポッドキャストも聞けるんでですね、ぜひこの機会にすごい進化ラジオ、聞いてほしいなと思ってます。
お願いします。
はい、じゃあ今日のちょっと座らせていただきますけれども、
失礼します。
今日の本題はダーウィンの夏休みということでですね、まあ、どういう話をしようかなという最初のコンセプトの説明なんですけども、ダーウィンはですね、チャールズ・ダーウィンと言われる人でですね、今隣でみんなの進化展やってますけども、世界で初めて進化論を提唱した人で有名です。イギリス人で1809年に生まれた、まあ、19世紀ですね、日本で言えば江戸時代の、末期に活躍した人です。でどんな時代だったかと。でダーウィン進化論有名なんですけども、まあ、当時はですね、博物学と呼ばれていて、まあ、その生き物に詳しい人たちがですね、まあ、動物とか昆虫とか植物を世界中で採集していた。特にイギリスとかフランスとかスペインとかですね、大航海時代が始まってですね、彼らこうヨーロッパの人たちがアフリカ大陸とかアメリカ大陸にどんどん進出していった時代ですよね。だから海外でいろんな昆虫とかを取ってきて、まあ、イギリスとかに送っていた。それでどんどんどんどん知識がですね、蓄積されていった。まさしく博物館とかに標本が蓄積されていった時代なんですけども、博物学っていうとどんなイメージがあるかなっていうと、まあ、ここ博物館って言いますけども、なんとなくですけど、まあ、皆さんにも共有されたイメージあるかもしれませんが、なんかこう生き物を取って標本作って、あとは昔だったらスケッチですよね、図鑑とか書いて、まあ、あとは新種だったらそれを発表するみたいな、
まあ、分類とか、なんかそっち系のイメージありますよね。
分類学、博物学、まあ、そんな感じですよね。
なんか昔の動物とかもなんか展示して、なんかそれの保存期間みたいな、
はいはい、
そういったイメージもありますね。
はい、でこの今写真に写ってるのが、実際にダーウィンが彼が大学生の時に撮った昆虫です。彼昆虫マニアだったんですけども、まあ、こんな形で今も、200年くらい前の標本が残っていて、これは、イギリスのケンブリッジ大学の博物館に保管されているという感じなんですけれども、その一方でですね、ダーウィンは単にですね、こうやって生き物を集めて収集してコレクションしてこう記載していっただけではなくて、本当になんかね、こういろんな実験をしてきたんですね。で、実験っていうのは広い意味で捉えてほしいんですけど、例えば生き物に何か操作を加えてその反応を見るとか、データを取ってそれをこう数字をね、データを残してグラフに書いたりとか、こういろんなことを実はしているんですね。でこれ、今スライドに出ているのが有名な鉛筆の実験と言われているものです。鉛筆の上にこのひっついてるのが、これ蘭の花の花粉の塊なんですね。
多分めっちゃちっちゃいですよね。
そうですね、これが鉛筆サイズだから、蘭の花ってありますよね、胡蝶蘭とかよくあるんですけど、蘭っていろんな種類があるんですけど、花粉がですね、こんな塊になってあって、ここでなんかこの絵みたいのがあって、なんかこうテニスラケットみたいな形していて、ここ鉛筆にくっついてるんですね。これ何かというと、蜂とかの蘭の花粉を運ぶ昆虫が蘭の花にこう突っ込む、頭を突っ込んで蜜を吸うと、この花粉の塊がペコってこう蜂の背中にくっついて で30秒くらいするとこうペッて倒れて、でそれが次の花に行った時の受粉の助けになるみたいな現象なんですけど、蜂をねこう蜂が花に入っているところをこう再現するためにダーウィンはこう鉛筆を花の中に突っ込んでこう反応を調べた。でそういったこのイラストというかスケッチも残っているんですけど、でこんな感じでまあかなりいろんな実験をしてるんです。でもダーウィンはですね、当時の19世紀のまあイギリスのジェントルマン階級と言われているですね、まあ要するに結構お金持ちだったんですね。まあ貴族とか王族ではないんですけど、まあ富裕層だったんですけど、だから当時で言えば最先端の例えば顕微鏡とかですね、それを買って自宅で研究していたんですが、19世紀の時の最先端のこう実験機材って今だったらなんていうか小学校の理科の実験室とかに置いてある感じなんですよ。 あとはアマゾンでそんなに高くない値段で売ってたりするんですね。でダーウィンがじゃあどういうふうにして実験進めたかというと、彼は自分の庭とか台所とかガレージにあるなんかいろんなものとか、まあ、まさにこういった鉛筆だとか、あとは身の回りの、生き物を使って研究を進めていた、まあ、そういった、まあ、進化論を提唱しただけではなく、そういったですねやっぱ一面があって、で彼の実験を見ていくとどんな感じだかっていうと、日本の小学生が夏休みに自由研究ってありますよね。まさしくそんな感じなんですよね。で夏休みの自由研究って子供がやるから、例えば今の生物学の最先端だったら DNA を解析しましょうってなるんですけど、 DNA の解析無理だから、なんかこうとりあえずこう身近なものを使って実験するじゃないですか。でそれがちょうど150年前とかにダーウィンがやってた研究と実験とそっくりな感じがして、それってなんかこうダーウィンがですね、まあ偉大な科学者ではあるんですけど、一つまあ身近に感じられるポイントかなと思って、それであとは今日はですね、まあまさしく夏休みのど真ん中ということで、ダーウィンの夏休みと題してですね、ベラベラ小1時間くらいとりあえず話そうかなと思ってます。ダーウィンの人生、大きく分けて3つのフェーズに分けました。なので今日はこの目次に沿って、お話しさせていただきます。1つ目はですね、若い頃から、そしてビーグル号という船に乗って全世界を旅した、まあ、そのお話ですね。2つ目はその旅から帰ってきて種の起源という本を出して、まあ、そこがまあ進化論の提唱だったんですけども、そのお話で、最後はですね、まあ、晩年の話なんですけど、結構植物の実験をたくさんやってるんで、それを話したいと思います。はい、まずは青年時代、はい、まあ、ダーウィンの人生についてもですね、まあ、概略をまあちょくちょく、説明していこうとは思ってますけれども、ダーウィンは1809年にイギリスのまあ片田舎に生まれたんですね。で父親がお医者さんで、まあ、かつ資産家で、まあ、金持ちだったんで、父親の勧めで、まあ、お医者さんになり なりなさいって言われて、で、イギリスの、まあ、北の方にスコットランドありますね。スコットランドのエジンバラ大学というところの、まあ、医学部に最初入学するんですね。だけど、2年くらいで退学してるんです。
血が苦手なんじゃない、ありませんでしたっけ。
そうですね。結構、ダーウィン優しい性格だったと言われていて、で、しかも、まあ、当時の医学部ってなんか麻酔とかなかったらしいんですよ。
ほんますか。
麻酔がまだ、やばいですね。まあ、なかなかあったかもしれないけど、普及してなかったかくらいで、で、なんか、その実習でなんか子供のなんかこう手術とかして、子供が泣き叫ぶのがなんかこう見ていて耐えられんか。
それは辛いっすよ。誰でも辛いと思います、
ね。うん、でもまあ、ダーウィン特にそれあかんって言って2年で医学部その中退してるんです。でその後に入学入り直したのがケンブリッジ大学です。でケンブリッジ大学はまあオックスフォード大学とか聞いたことあるかもしれませんが、イギリスのもう名門大学で、今でもまあ超一流のですね大学なんですけど、当時はですね、まあなんていうか、まあ金持ちだったから入れたみたいな感じかもしれません。いや、今とは入学のね試験が違うんで、東大生が解くようなあんなクソ難しい問題が、大学ケンブリッジ大学にあったわけではなく、
なるほど、
まあお金持ちのなんかそういう、まあ、今でいうコネみたいので入りましたと。でこれはですね、今年の5月にですね、僕そのイギリスに行って、まあ、これダーウィン関連のですね、まあ、歴史的な場所とか、訪問したんですけども、ケンブリッジ大学のダーウィンが通っていたキャンパスにこう何ていうんですかね、再現された、まあ、銅像ですよね。で1809年生まれで、2009年にこの、まあ、記念としてこのダーウィンのですね大学生時代の、まあ、服装だとか、あと身長もそうなんですけど、まあ、結構身長高かったらしいんですけど、そういうのがですねこう再現された 様子です。でこの顔がですね、まあ、ダーウィンの、まあ、顔もこれも再現なんです。これなぜかというと、なんでだか分かりますか？ダーウィンのこの若い頃大学生時代の顔の写真とか肖像画が残ってないんですね。で写真はまあなんか当時ね、今みたいにスマホとかで簡単に撮れる時代、写メとか言って簡単に撮れる時代じゃないから、写真はちょうど普及なんか発明されたばかりだったんで写真はないんですけど、よくね当時は肖像画を残していたはずなんですけど、肖像画すらないです。それなんでだか分かりますか？それはなぜかというと、まあダーウィンは一普通の大学生だったんです。生き物が好きの、成績が波くらいの大学生。
あ、だからまだ有名じゃなかった
ってことですか？有名じゃない、なんなら準期くらい。
あ、僕ぐらいですか？
普通の大学生で、成績も普通で、で人並みにこう恋愛もして失恋もして、まあ、大学卒業した。でちょっと渋い顔してるんですよ。これなんかこう不満そうなというか、どんな顔してるこれ。
まあ、でも確かに遠くを見つめてます、
ね、遠く見つめてるね。
ちょっと眉間にシワが打ってますね。
ああそうそう、遠く見つめてるっていうのはポイントで、彼はですね、まあ、当時から生き物が好きで、スペインにあるテネリフェっていう島ありますよね。サッカーの久保選手とかもいたかな。あのテネリフェっていう、スペインの島があって、そこはこう亜熱帯の植物とかがたくさん生えてるんで、大学時代ダーウィンそこに行きたくて、お金も貯めたし計画も立てたんだけど、寸前のところでやっぱ計画がうまくいかなくて行けなかったんですね。でそのまま卒業して、この視線の先にはテネリフェ島があるみたいな、そんな感じで、でもこれ再現っていうことなんですね、はい。で結局卒業して何もなんかやることなかったんです。だから純喜みたいにちゃんと就活とかしてないから、
最近終わったんでここ来れてますけど、
そうで大学卒業して何もやることなかったんです。まあ金持ちのボンボンだったっていうのはあるんですけど、ただ転機が訪れて、それはビーグル号という船に乗って世界一周の旅に出ます。でビーグル号っていうのはイギリス海軍の軍艦です。で軍艦の目的は主にですけども、南アメリカ大陸とかの測量ですね、あと太平洋の島々に行って測量をするという、まあそういった国家としてのですね、まあ海軍としてのもちろんミッションはあったんですけど、ダーウィン自身は博物学者として同乗して、世界各国でですね、生き物を採集して帰ってきたということです。だからイギリスからヨーロッパから西の方に進むと、アフリカから西の方進むと、大西洋を渡ると南アメリカ大陸にぶつかりますよね。だから今のあのブラジルとかに最初ついて、ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンで、南アメリカ大陸の下の方をぐるっと回ると、チリ、細い国ありますね、チリとかペルーとか、その辺をこうぐるって回って、まあ何年もかけてですけども、旅をしていったということです。でビーグル号の航海の中でも、まあ有名なのがですね、ガラパゴス。
これは結構有名なんじゃないですか？
そうですね、あのちょうど隣のあのみんなの進化展でもですね、ガラパゴスの生き物、よく、展示されているんで、聞いたことあると思いますけれども、ガラパゴスはですね、太平洋の赤道直下ですね。で今の国はエクアドルの領土になってます。でこれはですね、僕が7年くらい前にガラパゴス行った時のですね、まあ、進化論の聖地と呼ばれている場所で行ってきた時の写真なんですけど、なんかこう異様な雰囲気がありますよね。沖縄の島とは全然違くて、で特徴的なのはこう黒い岩がゴツゴツしていて、これ溶岩なんですね。でガラパゴスどうやってできたかっていうと、海底火山が噴火して、それがこう海面から出て陸地になって、でそこに島ができたということで、沖縄とはですね全然島の作り方違うんですね。で沖縄はですね、昔は、この琉球列島がこう陸地でつながってて、大陸ともつながっていたから、まあ、だからそういったいろんな生き物が陸伝いにさまざま渡ってきて、で今は島として孤立してるんで新しい種に分かれたりしたっていう感じなんですけど、ガラパゴスはこう海底火山からできて南アメリカ大陸と接続したことはないんですね。だからよく西表島とかをね、東洋のガラパゴスとか、
はいはい、そうです、
聞いたことある、
はい、
と思うんですけれども、あれはちょっと生物学的にはちょっと あんまりうまい表現ではないんですね、はい。どちらかというと日本で言ったら小笠原諸島とかが、まあ、その海底火山からできた島、ハワイとかもそうなんですけどね。でガラパゴスといえばゾウガメですね。
これも有名なんじゃないですか、
はい。でガラパゴスっていうのがスペイン語でゾウガメという、あのカメという意味らしいです。で巨大なカメが いるんですね。でのっそのっそと歩いているんですけども、 まあ、ダーウィンもこれを見てたんですね。で当時の人にとってはゾウガメ何だったかというと、特に船乗りにとっては何だったかというと、まあ、重要な食料だったんですね。
これ今食べたらどうなります
か？今食べたら犯罪です。結構相当な量を取って食べてたらしいんですね。
そんなに食べても大丈夫だったんですか？
だから当時はもうめちゃくちゃいたと。もう一つの船が何十匹何百匹って、
あ、ほんますか？
このゾウガメを取ると、でゾウガメ取ったら船の甲板にこうコロコロって並べとくといたんですって。でそうするとゾウガメ水も餌も食わずに何週間も何ヶ月もこう生き延びることができたと。
あ、ちょうどいいみたいな。
そうで太平洋を渡る船ね、船乗りたちにとってはこう長旅で陸地に上がれない時にこうフレッシュなタンパク質としてこう食べていたと。い
や、誰かペットで飼ってたかもしれない。
そう、ダーウィンは赤ちゃんのゾウガメをペットで飼ってた。
あ、かわいいですもんね。
はい、でこう肉も食べてたらしいんですよ。でもその船の甲板に乗せたゾウガメのでお肉食べるじゃないですか、この甲羅が残るじゃないですか最後で。どうしてたかというと、どうしてたかというと多分ですけど、まあ想像ですけども、こんな本当に巨大なゾウガメの甲羅を、まあ多分船航海してる時にみんなでこう海にバッサンって投げ捨ててたんだろうなと。
もったいないですね、はい、今から考えると。
でもったいないです。でこれなぜもったいないかというと、ゾウガメのこの甲羅の模様とか形ありますよね。この蔵の形とか模様が実は島によって、ガラパゴスってガラパゴス諸島で島がいくつかあるんですね。たくさんの島があるんですけども、その島によって甲羅の形が違うっていうことだったんですけど、ダーウィンはそれに気づいてなかったんですね。だからもうイギリス帰る前に全部甲羅はなかった、まあ、赤ちゃんの甲羅しかなかったということで、実は進化論ってまだあんまりちょっと気づいてなかったみたいな感じです。でもう一つ有名なのがこのガラパゴスフィンチとかダーウィンフィンチと呼ばれている鳥です。これもみんなの進化展にですね、素晴らしい、展示がありましたけれども、くちばしのですね、大き形とか大きさが違うんですね。こんな太いくちばしのやつはこういった硬いですね、くるみみたいな実を割って中を食べると。でこっちはですね、くちばしが細いですね、ちょっとピンセットみたいな感じで、これサボテンに乗ってるんですけど、サボテンの蜜をこう吸ったりして、そんな感じで違う島とか環境に応じて一種類の祖先から適応してこう種が分かれていったみたいな、今となってはダーウィン、ガラパゴスといえばですね、このダーウィン・フィンチの進化がですね、もう必ず教科書にも載ってるような感じなんですけど、これもダーウィン実は気づいてなく。
じゃあ他に気づいたその人がすごいってことですか？
そう、だからダーウィンの後世に出てきた研究者がちゃんと研究して、こうなんていうか神格化じゃないけど、まあ、ガラパゴスがその進化論の聖地と言われているような、そんな感じなんですけど、ダーウィン自身は当時は気づいてなくて、いろんな島で取ったフィンチの標本をごちゃっと一つの袋にまとめて、どれがどの島で取れたかっていうのが分かってなかったと。でダーウィンじゃあ何に気づいてたかというと、まあ、おそらくは分かりやすかったのがイグアナの進化です。陸イグアナという種類と海イグアナという種類がガラパゴスに2種類います。で陸イグアナの方は、まあ、その名の通りこんな陸にいて、まあ、赤茶色の色をしてですね、まあ、サボテンとか食べて暮らしていると。でガラパゴス結構乾燥してるんで、そんなサボテンとか生えてるんですけど、でもう1種類の海イグアナの方はですね、まあ、その名の通りですけど浜辺に行って海に潜ったりしている。でこんな黒い模様で、こんなのがですねガラパゴスにあって海辺にゴロゴロ寝そべってるんですね。
これノリさん写真撮った
の？これ僕が実際にガラパゴスに行って撮ったやつなんですけど、こんな黒い、まあ、爬虫類ですね、でっかいやつで結構グロテスクな見た目なんですね。でここで、まあ、今日の本題でもありますが、実験ダーウィン3つやってます。まあ、これ海イグアナの三大実験と呼びましょう。じゃあそれを紹介しますけれども、一つ目はダーウィンは、まあ、海イグアナを取って、まあ、これ今のこの動物倫理的に、研究倫理的になかなか難しいと思いますが、胃を解剖してですね、胃の中をこう裂いて、まあ、ナイフを使ったんでしょうけども、何を食べてるかっていうのを調べました。 で、そうすると海イグアナのお腹から何が出てきたかというと海藻が出てきたんですね。あ、だから海潜って海藻食べてんだと。で、しかもまあダーウィンこれが鋭いんですけど、海藻ってこう海の浅いところと深いところで別々の種類が生えているんですけども、この海イグアナが食べていたのは深いところの海藻だなっていうことを気づいたんですね。だから結構イグアナって爬虫類なんですね。だからトカゲをでっかくしたやつなんですけども、結構海の深くまで潜って餌を取っているんだなっていうことをこうなんかこう推察していて、なるほどという感じなんですけども、だから当時はねスキューバとかないんで、そんな人間が深くまで行って観察することはできないんですけど、そんな胃の中の内容物からそういうことを推察したと。で、二つ目の実験は今度はビーグル号の船の上からですね、この海イグアナに重しをつけて、でロープとかでくくりつけて、それをこう海にドッポーンって落として、
なかなか際どい実験ですね。
でそれでもう1時間くらい沈めてたっていう、まあ今となってはかわいそうな実験なんですけど、何十分も1時間くらいもうずっと沈めてたんです。その後にですね、こう引き上げるとどうなってたかというと、全然ピンピンしていたということが分かって、これはまあすごいことで、爬虫類だから、陸上の爬虫類で基本的には肺で呼吸してるわけですよ。空気が必要なのに1時間くらいも、水の海の中にいても全然大丈夫だから、相当海の中に適応しているということで、陸イグアナっていたじゃないですか。陸イグアナは陸に適応していて、海イグアナは海に適応してるから、なんかよく似た種類がこう2つにそれぞれの環境に応じて分かれていったんじゃないかなみたいなことを考え始めて、それはこのフィンチではなかなか気づけなかったんですけども、イグアナだからこそこう分かりやすいから、なんとなくそんなことを気づき始めたんだと思います。で、海イグアナ3つ目の実験何だったかというと、何だったかというと、普段はですね、海イグアナってこんな感じで浜辺でゴロゴロしてるんですよ。で、それも、まあ、さっきの、ガラパゴスの、ゾウガメと同じような感じで、まあ、ダーウィン自身がやったんだと思うんですけど、寝そべってる海イグアナをこう、持ち上げて、今度は、海の中にまたブワーって放り投げて、
そんなんできますか？
海がいいかな、結構でかいんで1メートルくらいなんですけど、
警戒心とかもやっぱガラパゴスなんてないんですかね？
ないです。あ、そうそう、海がな、警戒心はないんです。だから簡単に捕まえられて、それを浜辺から海にバーンって放り投げた。で、これポッドキャストで話したかどうかは分かんないけど、その後ですね、じゃあどうなったかというと、海イグアナはですね、こうまるで水を恐れているかのようにバタバタバタってこう戻ってきて、元々の浜辺に戻ってきたということです。で、また同じようにその海イグアナをまた放り投げる。そしたらまたバタバタバタってこう戻ってきた。これなんでかって言ったっけ？
いや、聞いてないですね。
なんでかって難しい。
なんかそんな放り投げる人いるんだら、なんかそのまま海の中に逃げた方がいい気がしますけどね。
一見すると、その一つ目と二つ目の実験で海藻も食ってるし、海の中にずっと潜ってても大丈夫な海イグアナなんですけど、海に放り投げるとびっくりして海を嫌っているかのように陸地に戻ってくる。
やっぱ心の準備が必要なんじゃないですか。
いい線言ってます。
あ、いい線言ってますか、
はい、で、これはダーウィンが考察していたこと、まあ本に書いてあることをこう説明すると、爬虫類って変温動物なんですね。私たち人間は36度くらいに体温保たれているんですけど、爬虫類は体温をですね、こう日光浴で上げないといけないんですね。
あ、なるほど、はい、そういうこと
です。だから浜辺にいるときは日光浴して体温を高めてるんです。で、体温があんまり上がらないと爬虫類なんでうまく泳ぐことができない。で、しかもガラパゴスの海って結構冷たいんですよね。
赤道直下な
んです、はい、赤道直下なんですけど、南米大陸の西側に寒流ですね、冷たい海流が流れていて、赤道直下だけど結構涼しいんですね。で、海の中はさらに冷たくて、ペンギンがいるくらいなんですよ。意外ですよね。
ガラパゴスペンギン、
はい、こういう種がいて、
確かに
ペンギンって南極とかのね、氷の上歩いてるようなイメージあるかと思いますが、ガラパゴスもペンギンいて、まあそのくらい水が冷たい。で、しかもサメが泳いでる。
やばいじゃないですか。
これもガラパゴスにしかいないサメが泳いでるから、体温が上がらないうちに海にほっぽり出されると、心の準備というか、その体温の準備が出てなくて、しかもサメがいるから、ね、自分がいいコンディションだったら うまく泳いで逃げられるかもしれないけど、
はいはい、
いやあのまだ準備ができてないとやばいやばいって言って
なるほどなるほど、
また戻ってきたということで、実験の操作としてはただイグアナを海に放り投げているだけなんですけど、その結果を受けてこんな、まあ、今のですね、まあ、僕も進化生物学、まあ、専門的に今勉強研究してますけれども、まあ、今の観点からしてもこう矛盾ないというか、うん、まあ、おそらく合っているだろうなっていう、実験でしたね。
なるほど、
はい、ということで、ビーグル号のお話はこの辺で終わりにして、じゃあ2番目のフェーズ、帰国してからどうなのかということをちょっと説明します。帰国しました。で、20代、その大学卒業して5年くらいに及ぶ世界一周の旅だったんですね。ガラパゴスからオーストラリアとかニュージーランドも渡って、まあ日本には立ち寄らなかったんですけども、5年近くの長旅ですね。で、帰ってきた時にはですね、まあ実家に帰るわけです。で、港から着いて、まあ当時電車とか鉄道とかまだなかったのか、馬車をですね、こう夜通しこう走らせてですね、実家に帰ったと。で、当時5年間海外船で出るって、まあほぼ命がけですよね。もう本当に家族と別れた時とかも、もう一生会えないんじゃないかとか。で、実際にですね、まあ途中で病気で亡くなる船乗りもいたし、まあ嵐とかで船が沈没しそうになるし、結構まあダーウィン若かったんで無茶してたんで、まあ命もかなりですね、リスクあったんですけど、まあ無事に帰ってきて、実家にこう久しぶり5年ぶりの再会っていう時なんですけど、もうその帰国した瞬間からもうダーウィンすごかったです。
覚醒しましたか？
そうですね。だからもう、大学卒業して何にもやることなかったんだけど、5年間の世界旅行でもう自分は科学者になるんだって、もう完全にですね、もう決心がついたというか、科学者モードになってます。で、ここに出したのはですね、まあ本のまあ表紙なんですけども、ダーウィンが愛した犬たちってありますけど、まあ現代はダーウィンズドッグスっていう感じなんですけど、まあダーウィン犬が好きで実家で飼ってたんですね。で、純喜犬とか飼ってた？
犬は飼ってないです。
飼ってないですね。
まあ、家でいろいろ飼ってるんですけど、大体昆虫です、ね。
はい。僕もそうで、大体虫は飼ってたんですけど、犬猫詳しくないんですけれども、はい。まあ、犬の話しますけども、ダーウィンはですね、もう何にもこう、分け隔てなくですね、犬も好きで、実家に何匹かの犬がいたと。で、5年間、その犬に会えないわけですね。で、帰ってきました。で、何匹かの、1匹のですね、その老犬ですね、年老いたですね、犬が、まあダーウィン家族もいて、お姉さんがですね、何人かいたし、まあお兄さんとかもいたんですけども、その老犬はですね、ダーウィン、チャールズだけには、その結構従順だったと。よく懐いてたんだけど、普通はですね、なんかその性格がちょっと気が荒くて、こうワンワン吠えちゃうような。で、チャールズだけにはこうよく懐くような、年老いた犬がいたんですけども、5年ぶりに帰ってきました。で、その犬がチャールズのことを認識していたら、犬にはですね、こう、長期的な記憶があるってことじゃないですか。
まあ、長いですね、5年って。
5年って。で、もしそうじゃなかったら、誰だこれはっていう感じで、チャールズに対してもワンワン吠えたはずですよね。っていうことで、ダーウィンがその、久しぶりにですね、年老いた犬にこう再会した時どうだったかっていうと、これも本に残っていて、まるで昨日まで一緒に、暮らしていたかのように懐いてきて、一緒に散歩に出かけたみたいな感じで残ってます。だからこれを、その現象を見てダーウィンは犬にもですね、こう5年くらいにわたるこう長期的な記憶力みたいなのがあるんじゃないかっていうことをこう考え始めたんですね。だからこの時からですね、まあ進化論っていうのは、要するに生物がですね、まあいろんな動物とか植物が進化してきたっていうことなんですけど、当時の19世紀の、まあ特にキリスト教の世界観では人間だけが特別で、知性があって知能があってみたいな感じで捉えられていたと。特別し他の動物とは違うんだって考えていたんですけど、進化論を受け入れるっていうことは、人間が特別な存在ではなくっていうことは、動物にだって知能、まあこの5年にわたる記憶力が知性と言えるのかどうかとかは、まあその定義次第だと思いますが、そんなことをこう考え始めたと。で、5年ぶりに実家の家に再会する実験なんて、もうこの瞬間にしかできないんじゃない。
まあ、だから実験のことしか考えてないんじゃないですか。
そう、まあ、まさしくそんな感じで、この人生でも唯一と言えるこのチャンスを生かしていたと。で、同じような感じの実験なんですけども、今度はこの赤ん坊の実験。
これちなみにこの赤ん坊さんはどちらですか？
誰だと思う？
のりさんの息子じゃないですか？
娘ですね。
あ、娘ですか。
はい、一人目のくるみちゃんです。
失礼しました。
あのくるみちゃん、あのポッドキャストでも実は喋ってるんですけども、まあ今あの小学生ですけれども、はい、僕ではないですね。
なるほど。
まあ似てるんでしょうけど、まあ赤ちゃん大体こんな顔してると思いますけども。でダーウィンもですね、帰国してから20代後半にですね、まあ結婚して、まあロンドンに住んでいたんですけども、まあめでたく子供できました。でダーウィンにとっても一人目の子供、それは男の子ウィリアムだったんですけども、でウィリアムが、生後7日の時何したかというと、紙切れ使ってその赤ん坊の足の裏をツンツンツンツンってやる。
お、だから自分の息子で実験してる
ってことですね。息子で実験して、しかも生後なのかで、そしたら足をこうちょっと赤ちゃん多分びっくりしてこう足を引っ込めたみたいな、そんな感じで、何を調べてたかというと、赤ちゃんの反応というか反射を調べたかったということですね。だからその何て言うんですかね、本能があるのか、例えば赤ちゃんはいつから泣くのかとか笑うのかとか、そういった生まれつきのですね、本能がまあ人間にも備わっているのかみたいなことを調べ始めました。で、それが、生後7日とか、みたいな感じで、こう、赤ちゃんのこう成長日記みたいなのを、こう、ことを細かにですね、記録していったと。
なんか普通の人が書いてる日記とはなんか違うっぽいですけどね。
で、それがやっぱすごいなと思って、これ何日くらいだと思う？生後。
全然わかんない
ですけど。
10日とかじゃない
ですか。あ、まあそうそう、10日とか2週間だ。これ分かんないと思う。なぜかというと、こんだけ小さい子って外出歩いてないのよ。
そうですね。
こう遊びに来て、もう首とかも座ってない、もう全然安定しないし、
はいはい、
まあ、あと病気とかも怖いじゃない、人とインタラクション。
そうですね。
だいたい家の中で最初のもう 1,2 ヶ月とかずっと過ごすんです。で、まあ、その特にね、一人目だからもう何にも分かんないです。まあ、親ってもう初めてじゃないですか、その一人目の子だから。もう風呂どう入れるのかも分からないし、
はいはい、
うんちどう拭くのかも分からない時に実験するかなっていう。
嫁さんに怒られなかった
んですか？だからそういうのは全部嫁さんのエマっていうんですけど、それに頼んでたのかもしれませんが、だけどダーウィンにしてみれば一人目だから重要なんだと。なぜかというと、二人目三人目だと他の兄弟姉妹とかを見て、兄弟が笑ってるから自分も笑う、それ本能じゃなくてこう後天的にですね、生まれた後のこう学習によってそういうことを反応を覚えちゃうんじゃないかっていうことで、一人目だったら周りに誰もいないから本当の本能が見れるんじゃないかなっていうことで、一人目にこだわって実験したんですけど、まあよくやるなっていう感じです。
実験に対してすごいシビアですよね。
そうですね。あ、そうそう、まあ自分に厳しいというか、こう厳密だなっていう感じです。こんな感じで、だから進化論っていうと、まあ動物とか植物の話なんですけど、人間の実験も結構やってます。で、これは赤ちゃんではないですけども、おじさんですけれども、フランス人の役者さんなのかな。で、これ表情とか感情の、まあ、今でいう心理学の研究もやってます。で、写真、まあ、当時はですね、まあ、写真の技術がだんだんできてきて、何してたかというと、ある表情の写真がありますよね、こんな感じで、それを誰かに見せるんです。で、この表情は何の表情してますかみたいに答えてもらうっていうような実験です。この、じゃあまず左側からいこうか。この何の表情、何の感情を表していると思う。
まあ、打ち合わせしてないんで、ちょっと、あれですけど、
まず左から。
いい表情してますね。まあ、驚いてるんじゃないですか。
驚いて
る。みたいな。
嬉しい、びっくり、嫌な。
まあ、びっくりだと思いますけどね。
嬉しいもいろいろ、びっくりもいろいろありますよね。どんな感じですか、これ。
なんか初めてのものを見た時とかじゃないですか。
なんかね、ちょっと目が見開いて、
はい、
ね、あのこのなんていうかな、眉間にしわというか、
びっくり仰天
みたいな、おでこにしわか、
はい、
でちょっと口開いて、はい、そんな、まあ、これは純喜の答えですけど、
はい、
合ってますかね。皆さんどうですか。いや、そうじゃないよとか、嬉しい顔だよとか、悲しい顔だよとか、なんかどんな感じですか。だいたい純喜の今のびっくり
合ってますか、ね、
驚きの感情がこの表情に出てる、大体合ってますかね。じゃあ次、右側はどうでしょう。
これは怒ってんじゃないですか。で
も怒ってる、
こらーみたいな、こらーの時のらーの時の顔に見えますけどね。
怒ってるか、
はい、
悲しいとかではなく
これは違ったか、
いやいや分かります。まあこういう実験なんです。何の感情を表してますかみたいな、
はいはいはい、
怒ってる皆さんどうですかねみたいな感じでやったんです。でこれ例えば純喜の答えと皆さん自身の答えが一致していたらどうなるかっていうと、っていうかまあ大体一致するんですよ。嬉しいそうな顔してたらこの人嬉しいなって思ってたら、まあその子の文化とか、まあその時代で、大体みんな同じ答えするんですって。でこれね、その100年以上前の、しかも今日本じゃないですね、ヨーロッパのこの文化でこういう表情してるわけですけども、大体民族とか時代とか変わっても大体表情とか感情ってこう共通してそうじゃないですか、
うん、
でどういうことかというと、この表情をしていればこういう気持ちだなっていうのが、まあ例えばこの社会全体で共有されているってことです。だから傍から見てこの表情を見た、まあ私たち自身、表情をこう見た受け手にとって、この人はこういう感情をしているんだなっていうことが、みんなこう合意しているというか分かっているということ
です。まあ、すごい話ですよね。世界共通ってことでしょ。
そうです。しかもこの人は、まあ、この人は役者さんなんでしょうけど、驚いた時はなんか無意識にもうこの顔しちゃうじゃないですか。驚いた、あ、自分は驚く顔しようと思ってこの驚いた顔をするんじゃなくて、驚いたらもう反射的にするじゃないですか。でダーウィンの考察は、人間の持ってる感情とこの表情っていうのが、まあ、一致しているみたいな、まあ、そういうことをこう考察していきます。でこういうのは人間だけじゃなくて、お猿さんとかもそうだし、あとは犬とかも怒ったらちょっと歯を牙を剥いてですね、 毛を逆立ててこう肩をこうちょっとこうごつい感じにこう威嚇するようなポーズをする、まあ、そういった表情なり仕草ってありますよね。そういうのが人間にもあるし、他の動物にもこうあるんじゃないかってことは、進化の過程で、まあ、感情なりその表情とか、まあ、これ人間今でいう心理の話ですね。そういうのもこう進化の過程で代々受け継がれていったんじゃないかみたいな感じで、人間が特別ではなく、進化っていうのは他の動物と人間がこうつながっていく、まあ、進化の過程でつながってきたんじゃないかなっていうことをこう考察していく、まあ、そんなことを示唆する実験でした。ということで、1859年にですね、種の起源という本がありまして、まあ、それで進化論を、発表します。まあ、これは本当にですね、まあ、世界を変える、まあ、生物学で最も重要な本です。ここで、進化論をですね、提唱するんですね。ダーウィンが50歳の時でした。でその他にもですね、いろんな本を出しています。人間の由来で、これはまあ日本語の訳にもなっていて、人間のことについて書いた本ですね。今話してきたような話です。で、その他はですね、この感情の表出、人間と動物における感情の表出という本もあります。それは先ほどの表情の実験のこととかが細かく紹介されていて、この感情の表出という本は一個前のその人間の由来の本当は一つの章ですね、一つのチャプターになるはずだったんですけど、いろんな実験も本当にいろんな実験やって書くこと多すぎて、まあ一つの本として独立した。それが1872年ということで、こんな感じでですね、まあ博物学っていうとね、虫取って標本作ってるばっかりじゃねえかっていう感じだったんですけど、全然そうじゃなくて、いろんな実験もしたし、人間に関する人間のこう心理とか感情に関する、実験もして本も出していた、まあそんな感じでしたね。じゃあ最後に、晩年植物の話を、したいと思います。
これちなみにダーウィンって何冊ぐらい本書いたんですかね。なんかすごい書いてますよね。
10冊くらいは出てます。で晩年はですね、植物関係の本が実は意外かもしれませんけど、もう6冊くらい書いてあるんですね。でそのうちのいくつか紹介したいと思いますけども、ここがダーウィンのお家です。で、若い頃、新婚の時は、さっきの赤ちゃんの実験してた時はロンドンに住んでいたんですけども、あんまり、特に当時のロンドンはですね、まあ結構もう今みたいな規制もないんで、もう郊外っていうんですかね、工場が多くて、まあ産業革命の後ということでですね、まあ環境が悪くてもうゴミゴミしていたんで嫌だとか言って、あんまりこう人のいない、少ないような、まあロンドンからですね、まあ、今でも電車で小1時間かかるくらいの、ダウンという村に、 引っ越して、でこのダウンハウスと呼ばれているまあお屋敷に住んでました。でこれがまあ生涯の家だったんですけども、今はですねこのまあ観光地というか観光客が入れるようなまあいろんな展示があったり、この庭のお花がですねまあ当時の様子をできるだけ再現しつつ、こうやって管理されています。でそのダウンハウスにはですねこの温室があるんですね。ビニールハウスじゃないんですけど、まあ、ガラス室みたいな感じですかね。でイギリスって結構寒いですよね。北海道くらいの緯度なんで冬とか寒いんですけど、いろんな植物特に熱帯の植物を飼うのにこうやって、まあ、温室をまあ作ったんですね。
金がありますね。
金はありましたね。はい。とにかく金だ。だからそのダーウィンは生涯あの大学で働いてないんです。大学の先生、大学の教授、研究者ではなく、その仕事に就くことなく、その自分の家でずっと研究してたっていうことです。
研究成果をどっかに出して、でそれでお金もらうとかもしてなかったってことですか？
だから本の、もちろん、あの、印税とかはあるんですけど、もちろん、あの、種の起源とかね、そういったベストセラーだったんですけども、まあ、それよりかは、あの、自分の資産がたくさんあったということで、そうやって暮らしていたと。で、この、温室の中で何を飼っていたかというと、食虫植物。はい。まあこれが当時の様子を再現して、まあ当時なかった植物もあるんですけども、食虫植物をたくさん、飼っていて、まあ実験しました。で、食虫植物という本も出しています。で一番好きだったのは何かというとモウセンゴケという植物です。でこれどんな植物かというと、あのモウセンゴケっていうんですけど、コケではないですね。まあ普通の花咲かせて、種をつける植物です。で葉っぱがまあ特徴的なんですけども、まあこんな形してるんですけど、なんかこう毛みたいの生えてますよね。で毛の先端にこうポツってありますけど、これがですねネバネバしたこの粘液なんですね。でここにこう小さいハエとかがブーンって飛んできてペタってくっつくと、この食虫植物なんでこう餌だと思って、こうこの毛がですねこの餌をですねこう取り囲むようにこう曲がっていくと、葉っぱがこう折りたたまれていって、その餌となるですねターゲットがこう消化されていって植物に吸収されると、まあこういう感じでダーウィンがですねこのモウセンゴケを初めて見た時、なんてこったってこうすごい感動して、どんどん研究を進めていったと。
これちなみに当時は食虫植物って有名だったんですか？今は割と有名ですよね。
そう、
ハエトリソウとか、
はいはい、
なんかウツボカズラとか割と有名ですけど、当時どうだったんですかね？
当時は食虫植物って言うじゃないですか、食べる虫の植物で、確かに虫がこうトラップされている、虫がこのネバネバしたところにくっついているよっていうのは分かっていたんですけど、食べるってことは、食べるってどういうことかというと、餌を分解して植物、あの体の中にその栄養分を取り込んで消化するっていうプロセスじゃないですか。私たちが物食う時もそうですよね。唾液とか含めて胃の中に入って胃酸とかで分解して自分の体の栄養になっていく。だけどそういうことが分かってなかった時代です。まあ
かなり奇抜ですもんね。
そう、だから
想像できない。
食虫植物なのかっていうことが分かってなかった時代、まあ、ダーウィンはちゃんとこう消化酵素みたいのがあって虫をこう分解して、その栄養分が植物に吸収されているだろうっていうところまで調べていましたね。でどんな実験をしたかというと、とにかく何を食べるのかなってひたすら、こう物質をですね与えていったんですね。でこれイラスト屋からダウンロードしたイラストですけど、まあ順記一つずつ分かる範囲で、何の絵か分からへんけど、
では分かりました。皆さんを代表してちょっと、まあ、左上からいきますけど、まあ、あれはお肉ですよね。
お肉、はい、
高そうなお肉で、あれガラスですから。
あ、ガラスです。
であれはまあまあミルクって書いてるんでミルクじゃないですか。
ミルク、牛乳、はい、
牛乳ですね。右上のやつは、まあ、コーヒーですかね。科学者なんで、ね、
あのイギリスなんで紅茶です。
失礼しました。紅茶ですね。はい、紅茶です。その肉の下が、まあ、石ですかね。
石ころ
で、あれはいい絵ですね。羽が2枚なんでハエです、
はい、まあいろんな昆虫です、はい、
で、まあ、あれ卵ですよね、
はい、
ゆで卵か。であれがワイン。あの石の下が、これはまさか綿飴じゃないですかね。
綿菓子じゃなくて綿ですね。まあ脱脂麺です
ね。
実際はこんなね巨大なまま与えたんじゃなくて、細かくちぎってこう石とかもですねポンって与えたと。
であれ あれですよね、ワインの蓋のコルク
みたいな、はい、コルク、
高い料理の上に乗ってる、はい、
金箔ですね、
金箔ですよね、
はい、
あれは唾液ですね、
唾液、
それはションベン小僧なんでションベン
ですか、はい、おしっこですねで本には書いてないんですけど、まあ、おそらくはまあ自分のおしっこなんでしょうね、それをこうちょっとペタってこう毛線ゴケの葉っぱの上に落として垂らして反応を調べたということです。でこの実験がやっぱりね、なんていうかもう一番なんか夏休みの自由研究っぽい感じで、
もうなんか好奇心で溢れてますよ、
そうそう、
も
う
ションベンって、
でしかもなんかもう自分の家のキッチンとかガレージで手に入るあらゆるものをみたいな感じで、なんかうちのさっきの子供もなんか夏休み自由研究やるとか言ったら、冷凍庫で何が凍るのかって言ったら、水が凍る、じゃあ次は醤油は凍るのかとか、お酢は凍るのか、炭酸水は凍るのか、なんかそんな感じじゃない、小学校の発想、小学生の発想、まさにそんな感じでもあって、
でもしょんべん試して学校で発表したらなんかめっちゃ笑われそうですけどね
確かにね。でダーウィンもなんか自分のションベンとは書いてなかった、尿って書いてありましたけどね。
なるほどなるほど、
はい、でもダーウィンやっぱ科学者としてめちゃくちゃすごいのは、こういろいろ実験してこの中から一般的なパターンを見出したと、
そこは徹底してると、は
い、で毛線ゴケがですね、こう自分が餌だなって思ってよく反応したのは、このうちの例えばお肉とか卵とか、まあ、牛乳もそうかな、あとおしっこもそうなんですね。で反応しない、あんまり反応しない物質もあって、まあ、石ころとか紅茶とかもそうだったかな、なんかその、まあ、この書いてある以外にもいろんな物質を試して、毛線ゴケの反応を調べたんですけど、よく反応する物質に共通するものは何だったかというと、窒素が含まれている、まあ、窒素っていうのはタンパク質とかアミノ酸ですね、それがほんの微量でも含まれていると毛線ゴケがよく反応したということが分かりました。でこれがなぜかというと、なぜ窒素分に食虫植物は反応するのかというと、これは古毛線ゴケというですね、毛線ゴケによく似た仲間で沖縄にも入ってます。これ座間味島に行った時に写真撮ったんですけども、
これ割とある感じですか？僕も写真撮りたいです。
これね、本州にもあるし、毛線ゴケの方はあのイギリスとかあの日本でも山の方とか涼しいところに多いと思うんですけど、古毛線ゴケはこう沖縄の島にこう生えていると思うんですけど、生えている場所が特徴的で、これどこに生えてるかっていうことです。この環境が
なんか割と栄養なさそうな感じします
ね。そうですね、この石の崖の上に生えてたんですね。でこう葉っぱがちょっと赤っぽいですけど、こうツンツンってこう毛があってこう粘液が出てるんですね。で普通植物って土に生えるじゃないですか、土に根を生やしてそこから栄養を取ってるんですけど、毛線ゴケを含む食虫植物ってどういうところに生えているかというと、まあ、こんなですね、崖の上だったり、あるいは湿地だけど土壌の栄養分が少ないところに入っているんですね。でこの崖は多分水はちょろちょろ出てるんですよ。で日差しも強い、で植物が光合成して成長するには何が必要かっていうと、まあ、二酸化炭素もそうなんですけど、まあ、水は必須で、まあ、太陽の日差しも必須でしょうけど、まあ、あとは栄養分なんですね。で食虫植物が生えているところってこんな感じで、水はあるんですけど栄養分が取りようがないんです、土がないから。あるいは土があっても栄養が少ない。じゃあどうしてるかっていうと、その栄養分は昆虫から取ってるってことです。
うまいことできてますね、
はい、根っこからじゃなくて葉っぱから栄養を取って成長していると。だから他の普通の植物はこんなところに生えないんだけど、植物中植物だからこそこういうところに生えている。でそれのまあ一つの根拠がダーウィンがさっきやってたいろんな物質を食虫植物毛線ゴケに与えてみて窒素にはよく反応するっていう、まあ、そういった実験にも裏付いているということですね。はい、じゃあ最後のエピソード、もう一つお花ですけども、桜草のお話をして終わりたいと思いますけども、桜草、これはですねイギリス5月に、まあ、5月が春なんですけど、まあ、そこで咲いていた、まあ、可愛らしいお花です。で日本にも桜草ってあって、その名の通りあのピンク、日本でよく、園芸品種にもなっているんですけども、で有名なんですけどピンク色のお花があります。で、まあ、桜みたいな色しているから桜草っていうんですけども、まあ、桜とはあの別に禁煙ではなくて草ですね、これ、はい、でイギリスはこんな白いお花もあったり、まあ、何種類かあって、 これ花の形ちょっと違うんですけど、
全然違います、
ね、はい、でもよくなんか葉っぱの様子とか見ると、桜草の同じ、グループの、植物です、はい、これもよく生えてました。でお花何の研究をしていたかというと、これ花の形と呼ばれる、本に載っているやつですけども、あ、これは実際にダーウィンの本の中のイラストを、まあ後でもこう分かりやすいように色付けした、イラストですね、はい、で桜草の仲間は日本のピンク色の桜草もそうなんですけど、同じ地域なんですけど、花に同じ種類の花なんですけど、2つのタイプ2つの形があるよっていうことが知られていました。でどういう形かというと、花って雄しべと雌しべがあるじゃないですか。で、雄しべは、これが雄しべのイラストなんですけど、先端にこう焼くっていうのに、こう花粉がたくさん詰まっているんですね。はい。で、雌しべはこう、こっからピューって伸びて、一番上にこう中等、まあ雌しべのことです。で、雌しべに花粉がつくと、花粉の、まあ花粉管って言うんですけど、花粉の管が伸びて、最後にこう受精が起こるという仕組みなんですけども、二つのタイプどういうことかというと、一つ目のタイプは、雌しべが長くて雄しべが短いタイプ。で、こっち側の右側の方は、逆に雌しべが短くて雄しべが長いタイプ。で、この二つのタイプが桜草にあるんだよっていうのが、まあ実はダーウィン以前から知られていたんですが、そういうことが知ってるよっていう人はいたんですけど、それがなぜかっていうのは誰もなんていうかな、問いにしなかったという、なんかそういう進化論、進化っていうその学問がなかったんで、なぜっていう誰も疑問に思わなかった。
なんかその時代って神様が全部作ったみたい な、 なんかまだそういう時代だったです
よね。そう、特にお花の場合はなんか神様が人間をこう楽しませるために美しい花を作ったみたいなことが結構その当時の常識として考え捉えられていたから、なんか蜂に花を蜂に花粉を運んでもらうとか、そのために花が美しいんだみたいな考え方がなかったから、ダーウィンがそれを調べていったってことです。でこの花の形どういうからくりなのかというと、これもダーウィンの実際の論文からのイラストスケッチになります。
これちょっと難しそうですね、
はい、でダーウィンはですね、まあ、いろんな実験やってたんですけど、最終的に実験で示したのはこう2つのタイプがあるじゃないですか。で同じタイプ同士で見てみると、 こっちが、雌しべが長くて雄しべが短いですね。でこっちのタイプの花粉を同じタイプの花の雌しべの中途にペペってこう花粉をつけてやると。で別にその同じ花ではなく、同じ株の花ではなく別の株なんだけど同じタイプの花っていうのを咲いてるんです。そういうのにもこう受粉してやると、で、花が枯れたら種ができるはずですよね。で同じようにこっちのタイプも同じタイプ同士で、雄しべが長いこの花粉がありますよね。でこの雄しべの長い花から取った花粉をこの雌しべが短いやつにこうちょんちょんってくっつけると、種子がですね、種がほとんどできないっていうことが分かりました、はい、で逆に違うタイプ同士で受粉させる、こっちの雄しべが短い方の花粉から花粉を取って、こっちの雌しべが短い方の雌しべにちょんちょんちょんってつけると、で逆は雄しべが長い、ちょっと複雑ですけど、こっちから花粉を取って雌しべ、長い雌しべの方の花にちょんちょんでくっつける、そういってタイプが違う同士の花粉 と、中途雄しべと雌しべで受粉させるとたくさん種ができたっていうことをダーウィンは初めて実験で証明しました。でこれはですね、まあ、ダーウィンの、論文にも書いてあるんですけど、そういって種がちゃんとできる組み合わせ、すなわちタイプが違う同士の花で受粉が起こる組み合わせが、ダーウィンはまあ正当な結婚って呼んで、そのタイプ同士じゃない、タイプが違う組み合わせじゃないとちゃんと種子できないよってことを示しました、はい、でこれが一つ目の実験の成果で、じゃあ実際に野外ではじゃあ本当にそういうふうに同じタイプ同士ではなく違うタイプ同士で受粉が起きてんだろうかっていうことも調べて、まあ、考察してるんですけど、ここで重要になっているのが、昆虫の役割です、はい、でここ最後ややこしいですけど説明すると、 まあ、昆虫、大体蜂を想像してほしいんですけど、まあ、一個前に戻りますね。蜂がですね、このお花の中に入ってきて、奥に蜜があるんで、蜂のまあ、口を突っ込むというか、まあ、頭を突っ込むと想像してください。はい。で、わかりやすく表現、なんか表現すると、こっちのおしべの短い方に蜂がこう、つつって入ってくるじゃないですか。そうすると、イメージとしては、蜂のこう、頭の先端に花粉がつく感じです。はい。そんな感じですよね。で、そうすると、頭の先端に花粉がついてるから、次こっちの、めしべが短い方のタイプに蜂が入ると、ちょうど頭の先についている花粉が、この短いめしべのこの先端にくっつくと。だから、違うタイプ同士の花では受粉が起こりやすい。はい。じゃあ、同じようなことですけど、こっちで説明すると、こっちはおしべが長いタイプですよね。だから、蜂がこう、つつーって入ってくると。で、奥に蜜があるんで吸いたいなって思って、こう、蜜を吸ってるんですけど、おしべが長いから、なんとなくイメージとしては、蜂のお尻のあたりに花粉がつくみたいな感じです。はい。で、蜂のお尻に花粉がついたやつが、今度別のタイプに、の花に、めしべが長い方のタイプに、蜜を吸いに来ると、お尻についた花粉がちょうどこのめしべの中途に当たるんで、受粉が起こりやすい。
うまくできてますね。
うまくできてるっていうことを、やっぱダーウィンが、まあ実験を組み合わせて証明したということで、まあなんかこう、美しい構造になっているということで、まあダーウィンが自分の生涯の中でも、まあもちろん進化論っていう抽象的な理論を提唱したのも、まあ素晴らしかったんですけども、こういった身近なですね、自分のダーウィンが住んでいるところの近所に生えている、たくさん生えている植物、まあ毎年春になると桜草が咲くんですけれども、それを使って実験したい。こんなクリアな結果が出たっていうのも、まあ、彼にとっては大きな満足だったそうです。はい。で、もっと複雑なんですけど、エゾミソハギというですね、ミソハギ科の植物にですね、まあ、これ日本にも生えて、イギリスにも生えてるそうですけども、これですね、二つのタイプじゃなくて三つのタイプがあるんですね。
これはまた実験が大変そうです。
これも、詳しくは話さないんですけど、めしべが長いタイプ、中くらいのタイプ、短いタイプ。で、おしべの長さがそれぞれの花で、おしべが二つの長さに分かれていて、おしべが中くらいのと短いのと、おしべが長いのと短いのと、おしべが長いのと中くらいのと、みたいな感じで三つのタイプがあって、で、これもダーウィンがめちゃくちゃ実験してたんですけど、結果を簡単に紹介すると、やはり同じタイプ同士の花で受粉が起こると、種子が、種がうまくできないけど、違う別々のタイプ同士で受粉が起こるとちゃんとできたということです。はい。で、これはエゾミソハギという植物だったんですけど、同じくミソハギ科の植物で、水ガンピという植物、これ沖縄に生えてます。
これ有名ですか？
これ有名というか、去年、純喜と一緒に、西表島のマングローブに行った時、これがあったんです。
ちょっと覚えてないです。
覚えてないんですけど。
そんないい花だったのか。
あったんです。で、僕もなんか最初気づかなかったんですけど、マングローブとか、あとは海岸に生えてるそうです。沖縄の水ガンピという味噌ハギ、だから、さっきのエゾ味噌ハギっていう、ね、同じグループなんで、他のですね、ミソハギ科の植物にも花の二つのタイプがあるんじゃないかっていうことで、こうよく見てみると、このポチって出てますね。これがメシベの中等なんです。で、一方で同じ場所に生えてる別の株行くと、こんな感じで真ん中のポチがなくて、この周りに生えてるのはオシベなんです。長いオシベなんです。だから、メシベが長いタイプとオシベが短いタイプと、メシベがこれ奥に引っ込んでるんですけど、メシベが短いタイプとオシベの長いタイプの二つのタイプが同じ場所、まあこれは西表島のマングローブだったんですけども、生えているということで、だからダーウィンが150年くらい前に研究したのが、まあこれは沖縄の研究者が調べていると思いますけども、その今のですね、現代の、進化生物学者たちがこう引き継いでといいますか、未だにですね、こう研究が、まあホットなですね、面白い研究がとして、続いているということですね。まあそんな感じで、まあダーウィンの話でしたけれどもですね。まあこれダーウィン像です。まあ多分晩年の写真から再現された様子ですけれども、これはですね、どこにあるかというと、イギリスの自然史博物館ですね。大英自然史博物館にこう鎮座しております。で、博物館のどこにあるかというと、 イギリスのですね、博物館入るとどんな感じかというと、入り口入ったらこうズバーンってこうなんか大ホールみたいのがあって、天井からこうクジラの化石が、化石というかこの骨格標本がぶら下がってるんですけど、ここにですねダーウィン像があるんですね。だからエントランスから入るとこんな巨大な建物でですね、こうダーウィンがこう博物館に来た人をこう見守っているというか、こう現代でですね、こう進化の生き物の研究している人たちをこう見守っているような、まあ、そんな雰囲気がありまして、まあ、沖縄でもですね、あの自然史、国立の自然史博物館を沖縄に誘致しようという活動がですね、まあ、ずっと続いていると思いますけども、やっぱりイギリスはこのダーウィンがいるっていうのはこう歴史の重みあるなという感じがしますけれどもね、はい、そんな感じでですね、まあ、まだまだこうやっぱりダーウィンというと、もちろんですね、こんな博物館にこんな感じであの像があるということでも本当にまあ偉大な科学者なんですけども、まあ、その一方で身近なですね、いろんなキッチンにある牛乳とか紅茶とか使ったりですね、まあ、近所に生えているお花を使って実験も繰り返していたということで、知られざるですね、まあ、ダーウィンのこう実験家としてのですね、まあ、夏休みの自由研究的なことも一面もあったんだな、じゃないかなと思って、まあ少しでも、身近に、まあこの夏休みということで感じてもらえたら、よかったなと思います。ということで、あ、最後宣伝なんです、ですけども。
手前味噌じゃないですか、
手前味噌。恐縮なんですけど、すごい進化本あります。中古新書から出てます。ぜひ、まあダーウィンの話少ないんですけど、あの昆虫中心に、まあ進化の理屈とかも入ってるんですけど、まあテントムシの研究とか紹介してるんで、ぜひ読んでいただければなと思います。どんな本ですかね。
まあそうですね。これ、まあ僕自身大学でやってる研究にも関わってて、まあ僕はまあ強制的に読むみたいな感じだったんですけど、まあ読んでみると、その進化の定義とか、そういったこともしっかり書かれているので、こう進化について学びたいなっていう人にはもうすごくおすすめできる本だと思います。こんな感じで大丈夫ですか。
そうですね、あの専門書じゃないんで、一般新書なんで、一般書なんで、あの
絵も描いてますよね。
絵も描いて、あのイラストとかね、はいはい、あります。で、まあ、ぜひ読んでほしいなと思います。でこれの続編じゃないんですけど、まあ、同じく中古新書からですね、今ダーウィンの本書いてるんです。ここがもうダーウィンってなってる、なるはずなんです。まあ、まだあの本のタイトルとか決まってないんですけど、ダーウィン本をですね、まあ今、ここで宣伝できたらいいんですけど、あの今書いてます。なので、あの近いうちにあの書店に並べばいいなと思いますけれども、まあ今日話した内容とかをですね、まあ本としても紹介できればなと思っています。